はい、どうも。電光刑事坂って何すかね電光って待ったけど、ねえ、そんな間違うわけないじゃないですか。あの44年間も問題作り、それ専門にやってきた方たちですよ。まあ、あの最初からの人は残ってないとは思いますけれどもね。電光刑事坂、ケーデンスコールだねと、まあゴールデンウィークのですね、最後にあの、サービスしていただいたということだと思いますけれども、ただ私はですね、これ非常に大きなあのヒント、後押しになってくれましたけれども、そういう理由だけでケーデンスコールを、まあ、皆様に推奨したわけではありません。あの土台にあるのは、まあ、いつも言ってます通り、登録場状況の完全なる把握なんですよね。まあ、先週最後の方に、ちょこっと話したと思いますけれども、青葉賞にピースワンパラディという馬が走りましたよねという、話をしました。まあ、そのピースワンパラディというのは、つまりは、今週の NHK マイルカップとのにも登録していた馬ですよね。でそれがまあ青葉賞に出てきたということ でしかも3着で賞金加算ならなかったわけで、900万ですから、5分の1の抽選に回ったわけですけれども、ただまあこれ回避したんですかね。でまあ抽選であの上がってきたのがロードグラディオという馬なんですけども、まあそれはいいんですけれども、ただし青葉賞でそのNHK マイルカップ登録馬が走ったということは、これは無関係じゃないんです。青葉賞の結果が必ずや NHK マイルカップに飛んでくるんですよ。で、青葉賞の決まり目っていうのは、ただし、1、2、3枠ですよね。1、2、3枠の1、2、3着で、今日は NHK マイルカップは1、2、3枠。これ一つも馬券になってません。ましてや、2着ルメールで、このルメールも今日は一番人気でどこにも、まあ、4着ですか、馬券にならなかったということなんですよね。もう一つでもこれ先週のうちにヒントが発信されていたんですよ。それは、日曜日のスイートピーステークスですね。まあこれも見ておかなくちゃいけないレースなのは、その理由というのはやはり青葉賞同様スイートピーステークスにも2頭 NHK マイルカップ登録馬、これが走っていたからなんですね。アフランシールという馬とセリユーズという馬で、賞金が、どちらも900万。結局、まあ、あの、抽選にかけられて、この馬2頭は、走れなかったですよね。で、その、ただし、セリユーズという馬は、NHK マイルカップ登録馬ですけれども、これが、3着に入って、でお金になってました。誰が乗っていたか、石橋周が乗り換わっていたんです。で1着したのが、5枠6ゼッケンの馬ケープ、カレンブーケドールという馬ですね。これが1着だったんです。セリユーズの隣が1着だったんです。じゃあ青葉賞とスイートピーステークス、これはもう穴の開くほど枠順見ましたよということを予想に書いたと思いますけれども、その結果何が見えてきたかと言いますと、明確に18ゼッケンと石橋周じゃないですか。なぜなら青葉賞の1着は2ゼッケンです。スイートピーステークスの1着は6ゼッケンです。いや、も6ゼッケンと言いましょうか。青葉賞の1着は2ゼッケンだったんですよ。スイートピーステークスの1着も6ゼッケンだったんですよ。この二つに共通点ありますね。青葉賞は16頭立てですよ。16頭立ての2ゼッケンってぐるっと回してきて18番目じゃないですか。それに対してスイートピーステークスは12頭立てでしたよね。その6ゼッケンということはぐるっと回してきてやっぱりこれ18番目なんです。ですから、NHK マイルカップ登録馬が走った2つのレースで1着したのは同じゼッケンだったんですよ。つまり18ゼッケンだったんです。18番目です。なおかつ、セリユーズという、 NHK 登録馬に乗り換わってお金になったのが石橋周だったんです。で、NHK マイルカップの枠順発表を楽しみに待ちました。18ゼッケンに誰が入っていましたか。石橋周なんですね。ケーデンスコールに乗り換わりで、ああこれだなと、これ以外何があるのと、終始一貫土曜日の予想から、まあ日曜日も、まあ軸は私は他に決めてましたけどね。ただし、この8枠18ゼッケンのケーデンスコールは相当にやばいでしょうと。これは、ぜひとも買っておかなくちゃいけないんでしょうかねっていうことを、私は皆様にこの予想を通して進言し続けたと思うんですよ。まあ、残念ながら2着でしたけどもね、1着でしたらね、単勝万馬券近かったんですけども、まあ、オッズに釣られて私も5000円ほど買ってしまいましたけども、それでもまあ、副賞1万円で、1240円ついてましたんで、まあ、いい配当だなというふうに思いました。あとまあ、3着に入ったこの5枠のカテドラルという馬もですね、まあ、結局私の予想というのは、2825と枠連で、1番手28、2番手25で、まあ、いつもの縦目ですね。すいません。885枠で、まあ、相手に選んだ8枠と5枠が、1着と3着だったつパターンですけども、ただ5枠に関してもこれはですね、やっぱ登録馬じゃないですか。プリンシパルステークスに1頭いたじゃないですか。インテンスライトっていう馬が。これがまあどうなるかっていう話でしたけれどもね。なんかレターオンザサンドあたり、この内田博之あたりがペロッと3着に来てたんじゃねえなんていうふうにですね、やってれば、無事氷が降らずにやってれば、そんなことも想像したんですけれども、ただ、黄色い帽子の外側にいたインテンスライトっていう馬が、NHK マイルカップとプリンシパルステークスの唯一のダブル登録馬でしたよね。唯一のダブル登録が前日に黄色い帽子をかぶっているならば、じゃあグランアレグリアよりも、この黄色い帽子のどっちかですけども、まあミッキーブラックも怪しいなとは思いましたけどもね、まあ黄色い帽子はこれは優先して買っておくべきだろうなっていうふうな、まあそういう結論です。ですから、こうやってダブル登録馬状況とか登録馬状況を把握しながら、こうして私も25年間推理していると、まあ当たらずしも遠からずの予想は組み立てられるんだというふうな、まあ自負もありまして、それを無視しちゃうとダメなんですよね、やっぱね。でまあ2枠ダノンチェイサーの軸なんですけども、これはですね、これもあんま言っとかなくちゃいけないんですよ。つまり青葉賞は2枠3ゼッケンが2着だったんですよね。それからスイートピーステークスは2枠が2着、黒い帽子が2着で3ゼッケンに NHK マイルとの登録馬がいたんです。ですから、まあ、決まり目であるし、ダブル登録でもあるし、まあ、ただ強烈なのは18ゼッケンの石橋周ですよね。これが一番ですよ、やっぱり。だからそっちを軸にするべきだとは思ったんですけども、でも、まあ、ダノンチェイサーって書いてしまった以上はもうしょうがねえなと思ってですね、まあ2枠4、まあ、2枠3席が来なかったのはまあこれしょうがないんですけども、で、18ゼッケンというのは、今年は特別なゼッケンですよね、これ、特別なゼッケンなんです。なのでこの18ゼッケンが馬券になったことによりですよ、より一層あるゼッケンがクローズアップされてきたなっていうふうに思うんですけどもね。はい。まあ、なんすかね。ここはちょっとまあ考えどころじゃないかなというふうに思います。で、私今日ですね、まあ NHK マイルカップのこのケーデンスコールの副賞を取れたこともまあ嬉しいんですけれども、実は、こんな食ったらまあ、まあいい配当だったからいいんですけども、この G1 よりももっともっと注目していたレースがあったんです。そのおかげで私、昨晩眠れなかったんですよ。本当に。なんすかね。まあ、この年ですから、別に胸が高まるなんていうこともないんですけれども、胸は高鳴らないですけど、それでもですね、やっぱり、ああ、やっぱこの日に出てくんだろうな、出てきたんだろうなと。この日だからこそ出てきたんだろうなっていうことと、頭の中がもうぐっちゃぐちゃになるぐらいに、もう渦巻いてまして、その馬に よって、その場の出走によって、で挙句、まあ明け方ですよね、4時半ぐらいに絶対に子供はお金になると、確信に至るわけです。やっぱこれ金になるぞ、なるぞと、なんか言ってるのは もちろん確かだし、本人も馬券になる、1着か2着か3着は分からないけれども、ただしお金になる、うん、あの固くその信じきれましたね。なんで副賞100万もぶち込んだろうかなと思ったっすよ。これ100万、いやもっと買ってもいいんじゃないかなと思いましてね。ただ500万下のレースでですね、副賞100万も買ったらちょっとご迷惑に当たるんじゃねえかなとか、なんかいろいろ、まあ大したことないですよ、その100万ぐらいなんかですね。 JRA のこの大きな器からしてみれば、まあ江戸川協定でそれやってたら終わりですけどねまあ JRA なら大丈夫かな。ただ札幌記念とかローカルの重賞レースなら単勝でも1億しか器入んねえしなと思いましてね、どうなんだろうなと思って、50万ぐらいにしようかなとかですねまあそこまで買う必要もねえかと、身の丈に合う額でまあ最終的には収めたんですけども、結果来ました、ありがたいことに、13番人気でした、3着で、13番人気で3着に来てくれましたよ。やっぱり私はこれは人様からオカルトだこじつけだとかですね、気違いだと、散々パラ言われておりますけれども、後ろ指刺されてここまで生きてきましたけれども、やっぱり私が考えている競馬観に間違いはなかったと確信しました。はい。それは、夜も眠れるほど、思い悩んだ馬が、こうしてちゃんと13番人気でもお金になってくれる。これが証明ですよね。私の正しいという。はい。本当だから、まあ、久々なんか競馬やって興奮しましたね。 NHK ワイルドカップじゃなくて、もう早いレースでですね、もう私はもう完全に高見の見物だったんですよ。実はもうダービーとかもどうでもよくなってきましたよね、本当にね。これ仕事が休めるんでしたらね、もう3ヶ月ぐらいちょっとハワイに行って、遊んで暮らしたいんですけども、ダメですよね。まあそういうわけでですね、ただそのこの5月5日という日付にこういう馬が出てきて、で来週は何なのっていう話になるわけですよね。週報に、何ら余すことなく、余すところなく書いておきましたんで、ぜひとも読んでいただきたいなというふうに思います。これはまあ前半締めくくりっていうか、まあ、前半戦の、まあ総決算というか総括になるんですかね。まあ言ってみれば兄貴殿の教えを忠実に守っていただけなんですけどもね。はい。今回も私はまあケイデンスコール、もう一つ理由があるとすれば、その電光掲示坂それから登録馬状況の把握、もう一つは、事前に NHK マイルカップの枠順が発表になる前に兄貴殿からこういうメールをいただいておりました。いいか、ケ、リ、ケ、イ、リ、ンというカタカナ4文字が必ずどっかで接触するだろうよと、 NHK マイルカップ、もし接触したらゴーだぞと、買っていいぞというふうに、ね、そういうふうな、まあ、指令を受けていたんですね。5月の、2日でした、3日でしたっけね、大紫ツツジ賞というレースが浦和競馬の最終レースにあったと思うんですが、そこにもやっぱり、ケとイとンとリとンと、ケと、ケイリンだから、ケとイと、回りくどいですね。すいません。ケイリンです。ケイリンの4文字が含まれる場面はイと出てきてたんですよ。5枠に。で、それ本人じゃなかったんですけども、同枠馬が1着になりました。で、兄貴殿はほらね、と。もうこういうふうに5月、結果が出てるんだから、NHK マイルカップも、ケとイとリとンが接触するでと。でそしたらもうだってですね、これバカみたいに簡単な話なんですよ。ケイデンスコールしかいないんですよ。ケとイとリとンでですね。んで、一ゼッケにクリノガウディという馬がですね、リを含む馬名馬がいて、だ一ゼッケンと18ゼッケンというのは、まあ、隣り合ってると考えれば、ケイデンスコールとクリノガウディで、ケイリンというこの4文字がちゃんと接触したんですね。ああ、これは間違いねえな、ということで。 なんで競輪なんでしょうね。まあ、私の、ホームページの報告のところに、ある写真を載せておきましたんで、まあ、私の予想を読まずとも勘のいい方は、お分かりになられるだと思いますね。ですからね、今月のキーはもうこれではっきりしてるわけですね。ね、間違いないと。5月4日の土曜日、野中雄太郎というジョッキーが、第1レースに13番人気で2着に食らい込んできて、副賞で2830円ついてましたね。2308円ですか。まあ、14番人気。こんなもんはですね、13番人気ですか。狙って取れるような馬券ではないですね。副賞。2340円なんて。で、京都でしたっけ？新潟でしたっけね。3レースで、ただ中谷雄太っていうジョッキーが、今度は3着に入るわけですよ。で、これが11番人気で、副賞が1650円ついたんですね。これまたですね、11番人気の副賞なんてピンポイントで狙って取れるような馬券じゃないですよね。まあ一般の方はすいません。パンピーは。一緒に一度あるかどうかですよね。でも、私の場合は、野中雄太郎も、中谷雄太も、この副賞狙って取れる立場にあったんですよ。あ、やっぱ来たかと。野中雄太郎、中谷雄太、5月一発目の騎乗で、2着に入り、3着に入り、2380円、1650円の副賞をつける。これが事前に分かってました。で、もちろんこれは終わってから言ってるわけじゃなく、ちゃんと土曜日版の予想に書きましたよね。こうだからこうだから野中雄太郎、中谷雄太、これは気をつけておきましょうねと。もちろん兄貴殿からの受け売りですけれども、これから、あ、そうだ、 あるレース見なくちゃいけないんですよ。4時半からですね、走るレースがあるんですよね。今日のど自慢、千葉県の館山市から行われたんですけども、千葉県は松戸っていうところもありましたっけね。松戸って千葉県ですよね。茨城県じゃないですよね。例えば、20歳で超絶世の、まあ、美人が、吉原の花魁、まあ、ソープランドにですね、ソープランドに、まあ、埋まるじゃないけど、入るわけですよ。で、大体2時間コース10万円という、もう、一級品のソープランド、第一級ソープですよね。そこでまあ、バリバリ働くわけですけれども、大体まあ、30万円にして、で、需要がなくなってくると、そこから今度どうですか？まあ、新宿とかですね。歌舞伎町とか、池袋とか、あるいはまあ、堀の内とか、そこがワンランク落ちるわけですね。今度、5万円とか。で、で、今度10年ぐらい経つと、この40歳の声を聞くとですね、アラフォーになってくると、そこでもちょっともう、ごめんなさい、うちではっていうことになっちゃって、オーナーかなんかに言われて、それでどこに行くかっていうと、最終的に松戸なんですよ。というふうに、昔ある人から聞いたことあります。最初吉原、それから、堀之内、川崎、新宿、で、最終的に、松戸で。で、松戸で、まあ、60近くまで勤め上げるんですか。で、無事、定年退職されるという、このソープランド賞と。そこが松戸だって。松戸は終着駅だという、何の終着駅だって、ソープ場の終着駅だって。今日はその松戸で大変なレースがあるんですよ。しかもですね、枠順がすげえと。本当かよと。なんでこんな枠順になるのっていう、そういう枠順なんですよね。これ見なきゃ本当始まんないと思いますよ。今月はこれ見ないで何にも当たり馬券わからないでしょうし、競馬語れないと思うんですけどもね。今日は中島ちゃんも取ってんだろうな、またな。あの人はもうカテドラルとかのですね、副賞とか買ってんですよ、多分。だいたいプリンシパルにインテンスライトが5枠の外側にいて、まあ、まかり間違ってミッキーブラックの方は買ってないでしょうね。まあ、あの人だったら両方買ってんのかな。ケーデンスクールも買ってっかな ?88 まではどうかなだってね。結局ルメールじゃなきゃデメールじゃねえか、ちくしょう、ほんとに。 でも外人ばっかだよなっていうですね、ダーノンチェイスは来なかったですね。いやこれね、私本当買いたくないんですよ、この馬。だって2億5000万で落札された馬ですよ。こんなの元取ったらですね、腹立たしいだけじゃないですか。まあそんなわけです。